月血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ4月、新年度が始まってほぼ1週間ちょっと経ったところになりますけれども、学校が今日ぐらいから始業式などが始まっているところも多いそうです。
そうだね。
まあ去年はねコロナ禍ということでほぼそういうのがこう学校なかったかな、新年度、休校ということになったわけなんですが、今年はほぼで入学式が行われたり始業式が行われたり、そして会社では入社式が行われたりしています、長江さんも4月1日から、もう新入社員さんが研修に入られているということ で、
今年はもう新入社員の、入社式は1日にやりました、去年やってへんから去年の人も一緒にやれ、一緒にやりました、やっぱスタートラインやからね、やっぱりやったげんな。
今年はあれですね、会社も学校もまだオンラインでやられるところもあるそうです。今年どうなんでしょう、少しずつこのリモートワークっていうのは減ってくるんですかね。
うちもリモートワーク去年も、今年もできるだけリモートワークやったらどうやられて、会社としてはね比較的そういう経費が交通費とかね安くなるんで、会社の経営としてはいいけども、その分家に負担になるんで、例えば一人につき3万円安くなったら、1万円は経費として本人に支給したらどうやと、会社は3万円助かってるからね、そういうやり方で今のところうちでやってるけども、僕らも業界のいろんな会議があるんだけどね、わざわざ東京まで行かなくていいし、楽よ。
これは結構コロナなくてね、みんな気づいちゃった点ではありますよね。
いやだいぶ楽ですよ。だからこれから生活自体が変わってくる可能性も高いね、その都会に住む必要はない、IT やってる人とかそういう図面やってる人とかね、そういった人はリモートワークで例えば自然の中で住んだりとかね、そういうなんか人間らしい住み方にかえって変わってくる可能性があるかな、これはコロナのおかげみたいなもんや。
そうですね、東京の企業の中でももうずっとリモートワークにしていきますよっていう会社もあるようで、日本中どこに住んでてもいいですよ、月何回の会議さえ来てくれればみたいなところもあるみたいで、
パソナさんもなんか淡路島に出てましたよね。
そうですね、本当に、
だんだん変わってきたよ、いい方向に変わるのは、これはやっぱり人間の知恵やよ ね。これさ、けどそのネットがなくてああいうなんかなかったらできんもんね。
ネットが普及していて、コロナがあっての合わせ技でこういうところがぐっと、進化が加速したのかもしれないですけれども、もう昔みたいに、海外駐在とかも減ってくるかもしれないし、出張が減るかもしれないですね。もしかしたらね、
そうだね、行く必要は本当に重要な会議の場合はね必要やけども、普段の高齢的な会議の場合はリモートで十分ズームつこて
できますもんね、
やれると僕は思うんだけどね、だからいい傾向かなと思いますけど、
さあ今日はですねこの後塾長に、今のような話も含めて新年度のビジョンについていろいろ伺ってみたいと思います、その前にまずは番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
熱血
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。まあ、先ほども話ありましたが、いよいよ新年度スタートというわけです。まあ、去年2020年度は本当にまあコロナに振り回された年になりました。来たるべき2021年度になったわけですけれども、まずは塾長、長栄さんとしてのビジョンはどんな感じですか？
もう僕はですね、もうここ数年決まってるんです。
はい、
とりあえず入居率を 120% してください、
ずっとね、
これしか考えてない。他のことは何も考えない。それをやるためにいろんなことをやっていくと、だからまあ魅力ある部屋作りも必要やし、まあ、逃がされる方がですね、あ、まあ、町営の管理する場所に入ったらええでと思ってもらえるような何かをやっぱりね出していかなあかんと思うんですよ。だから、まあ、いろんなことを考えて次のステップに上がっていくつもりですけどね。
はい、まあ、この賃貸業界というのは割とそのコロナの影響を受けていない可能性もあります。
そうだね、シングルームの場合は学生さんがね、リモートワークみたいな形でやってますから、まあ、経費もいるんで解約されてる方もいらっしゃいますけども、ファミリータイプは比較的ねよくなんか詰まってるんですね。ま
あ、2020年度は総括するとどんな感じでした？
まあ、そうやけど、まあ、1年間なんや分からんけど住んでもらったという、コロナで住んでもらったというね。
まあ、大きく打撃を、ね、与える業界ではなかった か、まあ、飲食とかに比べるとね。
はいはい、うちは一部ですね、宿泊事業部があるんで、そこは、まあ、今野さん相手やったからね、閉めなさいって閉めましたけどね、それはちょっと答えてますけども、普通の一般の管理業務として部屋やってるのはまあまあ、もっと努力しなあかんなっていう程度で去年並みに住んでるなということで、まあいけてるんですけどね。まあ、
賃貸の店舗の方はどうでしたか？
店舗の方もですね、まあ、今のところテナントさんで出たいうのはあんまりないですけども、うち一部はああいう祇園の宮街にビルも持ってますけど、そこもまあそんなでかいもんじゃないんで、まあ、それぞれ政府のね補助金もらいながらきちっと支払いしていただいてますけどね。
まあ、改めて今年2021年度新しくチャレンジしていこうなっていうことも、
いや、チャレンジするというか、まあ、年末茶本宝くじもね、今年は5000万円に上げてくださいとチャレンジじゃないけどね、
はいはいはい、
みんな困ってはんねんからお金出せとちょっとぐらい余ってたら、それを、まあ、入居者の皆さんに、まあ、3000万円5000万円5000万円も上げと、で、まあ、なんとかいけるやろうと、まあ、それをどうすんねんっていう話だったけど、まあ、僕は、まあ、5万円を 1000名というにしたらどうやら、
それなんかすっごい当たる気がするわ。1000名って言われたら、
1000名の人にまあ5万円でも、まあそれでもね1ヶ月分の家賃、まあ、政府は10万やったけどもね、うちはまあ政府みたいなことできひんから、ちょっといっぱい頑張ってね、まあ、入居されてる方を大事にしたいから、そうやったらどうやって、一応まだ はっきり決まってませんけども、金額は5000万円でいきます。2000万円あげます。
急にまたガンと上がりますね。
いや、こんな時ほどねやらなあかんねんと、だから、まあ、お金なんかね、まあ、食っていけばそれでええわと、とりあえずもし余裕があったら出しなさいと、みんなそれで喜んでくれはったらそれでいいんじゃないのということを僕は思ってるんですけどね。まあ、それを今年はまあやりたいかなというふうに思ってます。
なるほど。はい、まあ、あまり影響のない業界という話は今しましたけれども、2021年度賃貸業界としての、まあ、長栄さんだけではなくて賃貸業界としてのビジョンはどうですかね。まあ、さっきそのリモートがね、
そうだね、まあ、逃げ申し込み書の方も契約もその印鑑をだんだんなくなっていくんで、その遠方でもそのデジタル化して、それで、まあ、 あの契約するという形にね、もうすでに数年前からあの政府の方が動いてますので、かなり増えてくるかなと。だから入居される方も遠方の方はね、もうねしょっちゅうしょっちゅう見に来ずに、だいたいまあ360度 の、 そのねカメラとそれからピックアップして、で 3軒や5軒ピックアップして来られて、うん、で案内して決めるという形が多いみたいですね、うん、見てると。だからまあ移動される方はやっぱり京都の場合は特に、ね、うん、大学生とか僕の知り合いの人もこの間あの今日で娘さんがね、お嬢さんが大学へ行かれるんで、あの部屋を借られましたけども、うん、まあそうなんともよ、まあみんな注意しなあかんという程度で、うん、人の移動はもうしょうがないですからね。
まあでもあのさっきのリモートのね話になりますけれども、まあ、これからどんどんその東京とか大阪だけに住むような形ではなく、うん、まあ、いわゆるその京都であったり、まあ、北海道とか沖縄とか夢が広がるようなリモートワークの形状もあり得るわけじゃないですか。
そうです ね。だからまあ賃貸業界も新しいね貸し方、例えば今流行ってるみたいになんか月4万円払うたらあちこちに住めるとかね、う
ん、前からねおっしゃってましたもんね。
いやそれを今現状もだいぶ増えてるみたいですよ。
うーん、
ね、ただそのなんか定着しないっていうのがね、なんかちょっと信用できないというか、自分の住んでるとこが違うねからね、いろんなとこで住んでるから。
まあでもありとあらゆる条件が合致しないとその暮らしできないじゃないですか。まあ子供がいたら学校もねそのために変わるわけにいかない。
もちろんね、単身赴任してるとか、うん、その仕事の関係でだから業種によりますよ、
うん、
例えばああいういろんなものをクリエイトしてクリエイトの人とか
ね、
まあそういう人です、まあ、普通一般の家庭の場合は拠点をしっかりしとかないと子供さんの学校の問題もある。
それは
限界があります。
数ヶ月ごとにね転校してられないですか。
できないです。ただ例えば家族でね、
はい、
ちょっと閑静なちょっと都会部やなしに、まあ、農村部に住もうとかね、
うん、
そういうところに、まあ、必要な家が、ね、あればそこで借りるとかね、家賃も安いですから、そういう傾向は出てくる可能性は高い。
まあ、割とそのホテル業界がね30泊いくらとかで売り出したじゃないですか、
はいはいはい、
まあ、ああいう形もこれから本当に、まあ、今まではねウィークリーマンションという形で賃貸業界も出してましたけれども、
うん、
いろんなパターンが出てくるんじゃないかなと思ったんですけど。
そうだね、まあ、うん、開けといてもしょうがないしね、
うん、確かに
何かの形で貸して、うん、まあ、ホテルやったら食事もついてるし、
うん、
ね、いや僕もあの京都に有名なホテルありますからそこへ行ってね30泊15万か20万ぐらいやったらどうやら言って、朝飯食えるしええわとか言ったら声も出へんだけどなかなかね、そらシーツ毎日書いてるのやったらそんな利益出へん。
ないですよね。まあ、京都みたいにね観光客がたくさん来るところは別ですけれど、まあ、違うところをそうやって、ね、集客するのももちろん一つの。
うちにもねオーナーさんでねホテル持たれる方が2、3箇所あるんですけどね、でこの間たまたま、まあ、京都に5、4棟ぐらい頼むの話してたら 60% ぐらい回復してきたって言うとありましたけどね。
あ、 60% ですか、
うん、だからまあその代わりあの宿泊もちょっと安価にしてね、貸してありますからそれで回ってるのかな。やっぱ京都っていうのはすごいねこう観光っていう、歴史だけ追い越せないでしょ。だからそういう意味ではね、まあ、我々京都でこうやってねやらしてもらってるのは結構なことやなと思ってるんですよ。愚痴言うたら京都で仕事させてもらってそれはもうねえ、まあ、遠い遠い地方の人やったらそんな言うてられないでしょ。
めっちゃ去年愚痴愚痴言ってましたよ。
誰が
塾長
嘘
言うてへん改正がどうのこうの言ってましたよ。
何を。
いやいやいいです
いや
激しくなってくるからいい
です。愚痴を言うたら僕はあかんなと思ってるけどね。
まあ、そうですね、
はい、
うん、まあ、いろいろなビジネスチャンスもまあ、あると思いますし、
ね、
いろんなチャンスもあるんじゃないかなと思いますが、まあ、合わせて新年度ということで新入社員の方もね町営にも入社されておりますけれども、うん、まあ、これから求められる人材像というのはどんな風になってくると思いますか。
いややっぱりねそのなんちゅうの我々はたかだか長くても実働するのが40年、40、50年でしょ、
はい、
だからその地球の歴史とかね宇宙の歴史から見たらもう天に等しいんだ、
うん、
だから本当に人生を駅伝してるもんやね、
うん、
だからその間その何のためにやってんねやっていうことをやっぱり考えて、なんかこのなんか 子供を虐待したりとかね、うん、なんか車走っててパッパパッパ鳴らされたからそれ文句言うたら刺されたとかね、なんかもっと人生大事にしてほしいなっていうのが非常に強いんですよ。だから僕は会社っていうのはね、もともとの目標はね、やっぱりそれは会社っていうのは頑張ってまあ仕事させてもらって利益を出して納税するっていうのはね、国への最大の貢献ですけども、僕はそれは思って、それはもう当然のことなんです。それより以前に会社で国家にまあ地元に役立つ人を育てるという、これがものすごく大事だ。だからあまりにもねお金お金って言い出すと、そのなんかそこへ集中してはその人が育っていくんちゃうかなと。だからやっぱりあの人の道とかそういうのはよくよく考えてね、やっぱり将来その世の中へ出て役立つ人間を会社で育てないというのが僕の基本的な考え方なんですよ、
はい、
だからもうあの研修は始めてます。だからそういうことを繰り返し言います。ただし人間は霞くて生きていけへんから、うん、食事しんないでしょ、うん、そんなまあそういう映画を超えて利益を出しながらね、だけどそこに集中しすぎるとね、本来の人間としてのあり方が歪んでいっちゃうから、それだけはいつもお願いしてます。うーん、そういうことやめてくれと、真面目に一生懸命やれと、考えて知恵出して、そしたらね、あの商売っていうのはね自分ではできない、あの相手がいないとダメなんです、
はい、
だから相手を大事にして相手の気持ちを込まって商売させてもらって、その一部をチャレンジとしておこぼれいただくというそういうね、うんうんうん、気持ちでやってください、
はい、
そんな喜んでくれたら必ずそのうちいいことあるでしょうというね、うんうん、なんかそういう人がいっぱい増えたら世の中世の中になっちゃうな、僕はそういうふうに思ってるんです。だからまあそういう意味ではそういう研修をねこれからもやり続けていきたい、
大事なことですよね本当に、ね、
そうそう、まああの、うん、要はね会社いててね、例えば失敗して損したって言いますやん、
はい、
そんな気にすんないね、うんうん、また、ま、とりあえずね我が人生をたかだかあの神でね左右されるのが僕は気に食わんと、
うん、
あの神でしょ、
お金がね、
うん、あの印刷したら原価1万円安い、うん、だけど1万円だろう1万円札はだけどね、それに執着しすぎてなんかそんなに振り回せるって寂しい人生ですよ、
うんうん、なんか本当に
だからなんか人と人との関わり合いを大事にしながらね商売してくれよっていつも考えます、は
い、いい話を、
いやいや真剣に思ってやって
る分かってますよ分かってますよ分かってますよもちろん、
まあ
うん、
だからそういうのが会社の本来のあり方やと僕を昔から思ってんのよ、うん
はい、
そういう意味でそう組織を作ってやっていったっていうね。だから僕いつも社員には言うんだけど、組織っていうのはこういう三角形ではないよ、うん、フラットです、
うん、
人として平等なんです。その中心に自分がたまたまいたっていうだけのことで、それぐらいの思いを持ってね毎日頑張ってくださいお願いしてるんです。
塾長ね社長室とかにね行かないですもんね、多分皆さんがこう、
うん、なんかあの
出して、
うん、まあ一人でもしゃあないしああまた僕ら行って別にそんな、ね、みんな一生懸命それなりに育ってきてくれるやってくれるけどね、ああまあ生きとんなっていう程度でいいんです
そこにいるわみたいなありがとうございました。今週は塾長に新年度についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はプリンセスプリンセスですね M お願いします、
は
い、
それではどうぞ。
賃貸のツボ、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の曽田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、愛知県のラジオネーム名古屋は栄養さんからいただきました。ありがとうございます。名古屋に住んでいますがラジコで聞いています。ありがとうございます。手付金支払い後のキャンセルについて教えてください。お部屋の仮申し込みをして手付金を払った後でもキャンセルはできるのでしょうか。 またその場合キャンセル料はかかりますか、よろしくお願いしますということです。
これね、昔こういう問題が非常に起きたんです、京都の場合でも多かったんですけどね。結局大学生の方が来られて部屋止めをするとね、
はい、
で現金がやっぱり部屋を止めるんですね、そこで1万円だけバーッと預かってですね、でまああかんかったらそれを返さないというケース多かったので、今はねだいぶ変わりましたよね。手付金ではないと、申し込み金という形になって、手付金っていうのは需要事項説明がきちっと終わってですね、契約に入るという段階で手付金に変わるという、だからこの場合はですね、申し込みのお金やから返ってきます、で、まあ、うちらも全部返しなさいって言います、これやると違反やっぱりなるんですね。宅建業界言われたらとか消費者センター言われたらお金返ってくると思いますよ。だから最近は非常にお金を預からない傾向になってる、お金預かれて申し込みするだけでお金を預かる、どうせ会社の金預かってもしゃあないでしょ、だけども事業事項説明をちゃんとしても契約に至ったらそれは手付金として返ってきません、だからその契約行為の中で手付金になるか申し込み金になるかで変わってきますから、まあ、その辺だけ注意されたらいいかなというふうに思います。
その申し込み金なんですけれども、大体どのあたりまで伸ばせるんですか。だってあれですよね、もう本当に2ヶ月も3ヶ月もずっとってわけにもいかないですよね。い
やだからそれは相手が決めることやからね、1ヶ月後に部屋が空くのは決まってますから、そこを決めますいうことになるでしょう。でその方もその例えば1月末に入りたいけども3月からやったら1ヶ月間空間も出てくるしね、だからそれはそのケースバイケースで、変わってきますね。
何かこうあっちこっちでお申し込みしとくのも大丈夫なんですか、その場合。
ね、だけどそれはあんまりやりすぎるとちょっと問題やね。だから申し込みはなしに、まあまあ事情をちゃんと説明されて、でお金を払わずにもう申し込みさせて、実は他のとこもこれぐらいやってきましたと、でこの部屋、まあ、たまたまその映像を見て気に入ったんか、実際見たとまた違うケースもあるしね、で同じような部屋をたまたま木の空いたやつをなんか見てもらうとかね、そういう確認をちゃんとして、それからまあとりあえず現金払う場合は自分注意して払ってもらいたい、でその時に聞かれたらどうですか、これは申し込み手付金違いますね、お金返ってきますかっていうのははっきり、最近は、まあ、まあ信用もあるし、あんまりしないケースがあると思うんで、相談されたらお金は返ってくると思いますね、申し込み証拠の場合は。
それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい。お金を支払う場合はきちっと確認してから支払ってください。
先にね、確認するのがいいかもしれません。ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しはチョエ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しのチョエはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しはチョエ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ、僕の本部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト e ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。 連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いします。
はい、空き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージ活用してみてはいかがでしょうか。本当にあのね、ネットで検索するシステムで、そう、
はい、
今までなかなか埋まらなかった駐車場も今はもう全部ね、ネットで検索されてしまう時代なんで、
無理返しいいでしょ。ただです、ただただより怖いものがないって言われるけど、ね、ほんまに無料なんです。
そうですね、
もう町屋さんもほんまに奉仕してるようなもんですよ。
まあ、ゼロゼロプランということで、そうそうそう、初期費用ゼロ、
どんどん使ってください。
まあ、看板をつけるタイプもね、はいはい、ありますけれども、はい、それぞれに合わせて、いろいろとプランがありますので、ぜひ e ガレージ検索してみてください、はい、そして長江さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。